今日もイエス・キリストの御名のゆえに、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。そして、与えられているテキストを共に学ぶことができることも感謝します。どうぞ、この御言葉を学ぶ時間をあなたが祝福してください。私たち一人一人に御言葉を理解する力をお与えください。また、いろんなその日常生活のものを頭の中で思い巡らしたり、なんかぼーっとしたりしないように、私たちをこの聖霊によって起こしてください。あなたの言葉に、飢え渇き、またあなたの言葉を、味わい、喜び、楽しみ、あなたをもっと知ることができるように、その思いも力もどうぞお与えください。だ、御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力を今日もお与えください。今日分かち合うべきことを余すところなく分かち合いますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずは、31章です。まあ、31章は大きく分けると2つです。1つ目、その前半は、この幕屋を作るために、神がその特別に任命するというか、この知恵を、ギフトを与える。手に職をつけるというか、その技術を与える人が人々に与えるよという話で、後半は安息日を守りなさいという話です。で、まずは1節から11節までにあるその職人についての話です。1節、主はモーセに告げて仰せられた。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子ベツァルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。まずこのベツァルエルっていう人を神は名指しで選んで、そして彼を祝福したとありますね。彼にその能力を与えたんですよ。おそらくはもうそもそもその手が器用な方ですよ、きっと最初からね。だけどさらにその神が祝福して、その人を通して、神が作れといったものを作らせる、技術者を神が用意しておられるわけです。そして6節、見よ、私はダン部族のアヒサマクの子オホリアブを彼のもとに、任命した。私はすべての、ごめんなさい、すべて心に知恵のある者に知恵を授けた。彼らは私があなたに命じたものをことごとく作る。すなわち会見の天幕、証の箱、その上の贖いの蓋、天幕のあらゆる設備品、机とその付属品、純金の燭台と、そのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄の祭壇と、そのあらゆる道具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司として使える祭司アロンの聖なる装束と、その子らの装束、注ぎの油、聖女のための香りの高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。で、このアヒサマクの子、オホリアブも、神がその名指しで任命して、このベツァルエルさんの下で働いて、この幕屋に関するものをすべて作るように命じました。またこの二人だけではなくて、6節にありますけど、私はすべて心に知恵のあるものにっていう、まあ別訳だと、その熟練したものとか、下の方にありますけど、名人とかっていうふうに書いてあります。だからそういうその、手の器用な人たち、木を切り出してきたり、その木材を作ったり、それを組み立てたり、そして掘ったり、彫刻したりする、それに必要な人たちを神が用意したわけです。で、彼らを神が用意された目的というのは、神がモーセを通して命じた、そのすべてのものをその命じた通りに作るためです。幕屋というその物理的なものを建てるために、作るために、霊的な力が必要だったわけです。まあ当然、その幕屋というその建物というだけではなくて、その、幕屋の建て、その目的自体が霊的なものですからね。神との、その、関係をつけるところだから。神を礼拝したり、神に祈ったりするところ。 神に生贄を捧げるようなところなので、その霊的な力が、霊的なそのまあ賜物というか、この能力が必要なわけですよ。神が特別に与える。だから教会も同じです。私たちのこの人間関係というのは、イエス・キリストが私たち一人一人を愛してくださったように、私があなた方を愛したように、あなた方が互いに愛し合うこと、それが私があなたに与える新しい戒めですって、イエス・キリストはその弟子たちに対して、私たちに対してもおっしゃいました。そのような関係というのは、私たちの頑張りとか持ち前のその人の良さとか、その人情とか、そういうのでは決してできません。イエス・キリストが私のことを愛してくださったっていうのは、私がその神に対して悪いものなので、だから、そのイエス・キリストがご自分のその命をかけて私をの罪をあがなってくださったわけじゃないですか、私を罪から。となると、私に悪いことを言ってきたり、悪いことをしてきたりする人に対して、私が自分の命をかけてその人が許されることを願うことであったり、その命をかけてその人のその許しを確立することじゃないですか。それぐらいのその愛を持って互いに愛し合いなさいというふうに言ってるわけですよ。そんな愛は私のうちには少なくともありません。だから教会という幕屋というか、その神の宮、教会というイエス・キリストが共におられ、そして聖霊が住まわれるこの宮を建てるには、神の助けが必要です。神が私たち一人一人にその思いを与えて、力を与えて、愛を与えてくださらなければ、私たち仲良し小良しはできます。窮地の中でこの人がどういうことを考えてて、何が必要で、そういうことみんな知ってて、それを分かち合ったり、その仲良くやることはできます。だけどイエス・キリストの体としての教会の機能というのは果たせません。神の助けがなければ。逆に言うと、私のように、私みたいな、その愛のないものでも、力のないものでも、神が私に対して力を与えてくださり、思いを与えてくださり、愛を注いでくださるのであれば、私も、イエス・キリストが私を愛してくださったように、互いに愛し合う一人となれるんですよ。皆さんもそうです。私たちには神の力が必要ですよ。霊的な助けが必要ですよ。ただ教会やってるみたいな、ただクリスチャンやってるだけでは、教会というのは立て上がっていかないんですよ。本当にその神が願っておられるような、その教会が立っていくことを、それがどういうものなのかということを学び、そしてそれをその待ち望むというか、その教会を私たちにも実現してくださいって、互いに愛し合うような、そのイエス・キリストがおっしゃったことを互いに追求し合うような、その関係を与えてくださいって、そうやって願う人たちが起こされてくる必要があります。12節から18節、この出エジプト記の31章の最後の方までですけど、それは安息日についてです。まずは12節からお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に告げて言え、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方の間の印、私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。これはあなた方にとって聖なるものであるから、あなた方はこの安息を守らなければならない。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも、その民から断ち切られる。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は主の聖なる全き休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地を、地とを作り、7日目に休み、憩われたからである。で、この幕屋を作りなさいと言って、その神が住んでくださるところ、その民の真ん中にその神が住まわれるところ、その臨在を表してくださるところをこれから作るんだよということを、そのモーセは民に言うんですけど、でそしてこの二人の人たち、またその他の人たちに神がその思いを与え、力を与え、そしてそのやり遂げるだけのそのギフトを与えると。で、神が私たちに またこの民に、私たちに対してもそうですけども、そのなしてほしいことを私たちが聞いたら、それを受け取ったら、やりたいじゃないですか、取り組みますって。で、その出鼻をくじくじゃないですけど、いい意味でね、じゃあこれからやりますって、そのテンションが上がるかっていう、その時にその神は何と言うかというと、安息日を守りなさいって言うんですよ。神に応答し、神に仕え、神に従う上で大切なことはたくさんあります、もちろん。だし、最も大切なことは、脇目も振らず仕事をすることじゃないんですよ。仕事と余暇のバランスをしっかり取りましょうでもないんですよ。安息日を守ることなんですよ。もちろんこの安息日というのは、ここにもあるように、神とイスラエル人との間、その旧約の時代のそのイスラエル人との間に与えられた契約です。だからその新約時代で、その異邦人に対してこの安息日とか祭りとか律法とか、そういったものは課さないようにしましょうってエルサレムの会議で決まりました。だから私たちは、そのこういうユダヤ人たちが守っているような安息日を守る必要はありませんけれども、その原則的に安息日というのはどういう日なのかということを理解する必要があります。私たちもまた、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、その神の民として数えられるわけだから、アブラハムの子孫だって信仰による、民族的には全然違うけども、だけどイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫、神の民とされるんだって。新約でもそうじゃないですか。新しい契約の内容もその中の一つが、私たちが神の民となり、神が私たちの神となってくださるという、この神と民の関係に入れてくださるというのが、その新約の約束の三つのうちの一つですよね。だからこの安息日というのを大切にしなさい、安息日を守りなさいって、そうしないと断ち切られるっていうぐらいの、その強いこの契約なわけですよ。この安息日に関してはね、神とイスラエル人の間でですよ。でもその原則を私たちが理解する必要がある。つまり安息日というのは、あらゆる仕事を休む日です。じゃあその仕事っていうのは何なのかといって、そのユダヤ人たちはその仕事の定義をし始めるんですけど、でも安息日のその原則的に、安息日って何かというと、仕事を休んでその代わり何するかというと、ただ寝て遊びほうけるための日じゃないんですよ。神に目を向ける日なんですよ。神に思いを向ける日なんですよ。そして神の言葉や神の約束に思いを巡らす日なんですよ。そして神がこれまでにしてくださったことや、これからしてくださると約束してくださったことを思い出して、それを感謝して喜ぶ日なんですよ。日曜日のその礼拝というのは、その、一つですよ。で、私たちはこの新約の時代に生きていて、その曜日とか日とかそういうの関係ないんですよ。だから安息日というものを、その一週間のうち一日を取るというよりも、毎日の生活の中でどこかで神の前にイエス・キリストに会って安息してて、神のことを思いを巡らして、神に感謝してて、イエス・キリストのことを喜んでいて、そういうその時間が私たちには必要なんですよ。神に感謝し、神を褒めたたえ、神を賛美し、神を礼拝し、神に仕える、それが必要なんですよ。もし私たちの生活の中にこの安息日、もしくは安息瞬間何と言っていいか分かんないですけど、イエス・キリストにあって神の前に安息するという、ここその安息、休むっていうその期間がないのであれば、私たちのその神に対する働きとか奉仕っていうのは大変大変辛いものになります。そこの、その安息のない奉仕には、働きには、喜びや平安がないんですよ。そこにあるのは義務感や使命感ですよ。聖書を読んだり祈ったり、集会に参加することが義務感や使命感からであれば、そこには何の喜びもありませんよ。 神の御言葉を学ぶ喜びとかワクワクするようなエキサイトメントっていうのはないんですよ。だって義務だから、行った方がいいから、行くって言ったから、そういうその関わり方をしているとどこかで燃え尽きてしまいます。競争とか他の人たちに対する嫉妬とか、そういったものでその奉仕に関わったり、神のためにとかって言って、でも実はそこにはあの人もやってるから、この人もやってるからって、私だけはやんなかったらまずいみたいな、そういう競争とか、あの人はなんかいいなとか、そういうその嫉妬から動いてるのであれば、その奉仕の中には、働きの中には、仕事の中には安息はないです。そしてその行き着く先は虚無感です。何のためにこれやってるんだろうって。そして最終的にどうなるかっていうと燃え尽きるんですよ。もうやめたって。何を燃料に私たちは神に従おうとしてるかですよ。何を燃料に私たちはここにいるかですよ。何を燃料に毎日その聖書を読んだり祈ったりしようとしてるかですよ。そこに神に対する感謝や、神に愛されたことの喜びや、イエス・キリストにあって許されたことの安心や平安というのがなければ、私たちのいかなる仕事も奉仕も、それがその外見にどんだけ素晴らしかったとしても、自分のこの自己像は高くなったとしても、自己満足ができたとしても、行き着くところは、そんなクリスチャンライフ嫌ですね。だから彼らに対して言ってるんですよ。神がその幕屋を作るというプロジェクトを彼らに与えるときに、安息日は大切にしなさいって言ってるんですよ。そうじゃないとどんどん素晴らしいものが作られていって、そのインスピレーションがこのね、賜物が与えられた人に湧いてきて、そしてそれを手伝っている人が見ていくと、その見ているうちにどんどん形になっていくんですよ。素晴らしいじゃないですか。そうするともう休みとか関係なく、もう自分の肉とか自分のやりたいという思いがどんどんどんどん強くなっていって、こうあるべきだ、ああるべきだとかって言って神を思い出さないんですよ。スタートは神のためにってやったはずなのに、その途中からこの神という方がいなくなっちゃうんですよ。自分のこの心の中に。そして安息がなくなるんですよ。喜びがなくなるんですよ。神に対する渇きとか思いとか、神を知ること、神を体験することのそのワクワク感っていうのがなくなるんですよ。やってはいるんだけど、いろんなことやってるのに、そこになんか何もないんですよ。だから自転車漕がないと倒れちゃうみたいに、その倒れちゃうのが怖いから、虚無感に襲われるのが怖いから、でそのなんか脱力感というか、この燃え尽きっぽくなってしまうのが嫌だから、だからもっと自分を打ち叩いて、もっとやらなきゃ、もっとやらなきゃってなるんですよ。で、約束してくださってるその御言葉を読むと、ああ神は私から離れないし、私を決して捨てないって言ってくださるのかって、そしたらそこに安心感があったり感謝があったりするんですよ。そういうその安息がない働きというのは、何を燃料にしてるか分かんないですよ。自分の肉を燃料にしてるしかないですよ、逆に。だから神は安息日を大切にしなさいって私たちに対しても言ってますよ。18節。こうして主はシナイ山でモーセと語り終えたとき、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。神のその契約が記された石の板です。後でも出てきますけど、これはその両面に文字が書いてあったというふうに出てきますね。おそらくその実戒だろうし、もしかしたらその他にも書いてあったのかもしれません。これは分からないです。でも分かっているのは、その二つの石の板に、その裏面、両面に裏にも表にも文字が書かれていて、その文字を神ご自身が書かれたということです。で、この32章、私たちこれから学ぶ32章で、モーセはその、この二つの石の板を壊しちゃうので、砕いちゃうので、だから、その、これから後、証の箱、契約の箱に石の板を2枚入れますけど、それはちょっとオリジナルとは違いますね。神がもう一回別の時に書いた、その後に書いたものです。では32章。 一節。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ、私たちに先立って行く神を作ってください。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。モーセは40日40夜、シナイ山の上にいたんですよ。おそらくこれが出てきたこの民がアロンのところに行ったのは、その40日40夜終わったら戻っていくわけだから、30日とか35日とか過ぎた時ですよ。だから1ヶ月間ぐらいモーセがいなくなって、その時にその民が不安になったんですよ。モーセどこ行ったんだろうって、もう戻ってこないに違うかって、あの山にあんなところに登ったらもう死んじゃったんじゃないのかって。だからアロンのところに行って、私たちのために神を作ってくれって言ったんですよ。神はモーセに戒めを、実戒をはじめ、祭りを守るようにも含めて先に伝えてあります。20章から23章っていうのは、出エジプト記の神がそのモーセに対して、語った戒めが書かれています。で、20章の一節からというのは実戒が書かれています。で、それをその山から下ってきてモーセはその民に告げてるんですよ。24章開いてみましょうか。23章までその神がこれを守りなさい、こうしなさい、ああしなさいということを伝えているんですけど、24章に戻ってきています。で、それで3節。そこでモーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。で、そうやってそのモーセから聞いてるんですよ。で、モーセは書きもしたんですよ。全部書いたんですよ。で、民はそれを聞いて主の仰せられたことは皆行いますって言ってるんですよ。だから実戒を含む、一番最初にモーセはその実戒と言われる銃の戒めを伝えたはずですよ。そしてそれを聞いて同意したんですよ。銃の戒めの最初の二つは何でしたっけ？一つ目は、あなたには私の他に神があってはならないということです。二つ目は、あなたは自分のために偶像を作ってはならないということですよ。民は早速この二つを破ったんですよ。不安になって。二節。そこでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子、娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。アロン。神はこのアロンを民の大祭司として立てるんですよ。でもこのアロンが本来はその民のリーダーの一人としてモーセと一緒にいた。お前ら何言ってんだって。この前モーセを通して神が語ったばっかりじゃないかって。私たちに神の他に主以外に神はあってはならないんだって。そして自分のために偶像を作ってはならないと言われたじゃないかって。何をおっしゃるのかって。何を言ってるんかって。味噌汁で顔を洗って出直してきなさいって。だけど何の躊躇もなく金の耳輪を妻や息子や娘たちのから外して私のところに持ってきなさい言うてるんですよ、この人。三節。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで形作り、鋳物の子牛にした。彼らはイスラエルよ、ごめんなさい、彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。アロンが集めたこの金の耳輪っていうのは、本当は その25章でまだ彼らには知らされてないですけど、25章の1節から7節でその神がモーセに語ってるんですよ。民からその金とかをその持ってこさせなさいって。そして幕屋のために作りな、それを役立てなさいって言ってるんですよ。本来は神がその建てようとしておられるこの幕屋のために使われるべきだったこの金の耳輪なんですよ。それをこともあろうと、こともあろうか、この金の格子を作って、これがあなた方をエジプトの地から連れ上った神だ言うてるんですよ。アロンは民をいさめるどころか、自分がその民の罪に加担し、民が罪を犯すことを止めることもなく、そのままその罪を犯させたんですよ。民からすると素晴らしいリーダーですよ。自分たちの言うことを聞いてくれて、自分たちのことを分かってくれるリーダーですよ。だけど、神の声を聞かないリーダーは、本来のリーダーじゃないですよ。民から何と言われようと、他の人から何と言われようと、神が語ったことを、神がリーダーなわけだから、ザ・リーダー。そのことを曲げてはならないし、その神の願いや神の善悪の基準とバッティングしてはならないんですよ。アロンは民がみんな喜んでるのを見て、じゃあ明日は主への祭りだって言って告知したんですよ。6節。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。この人たちは朝早くから、もうテンション高いですよ。夜になってとかじゃなくても、朝っぱらから祭りをしたんですよ。全焼の生贄と和解の生贄を彼らを捧げています。全焼の生贄というのは、神への献身を表します。和解の生贄は、神との交わりを表します。もう一つ抜けてるんですよ。本来は、その全焼の生贄の時、その後に、その罪の、最初にか、ごめんなさい。その罪のための生贄を捧げるんですよ。自分の罪を。許してもらう必要があるんですよ。その上で自分を神に捧げ、そして神との関係の中で行こうんですよ。彼らのこの偽物の神の前には、罪なんか悔い改める必要ないんですよ。偽物だから。正しくもなければ清くもないですよ。だから罪のための生贄なんて捧げようっていうその発想すらないんですよ。それはその通りですよ。でも誠の神の前に行くのであれば、一番最初に私たちがやらないといけないのは、主よ、私はあなたに献身しますとかじゃなくて、神の前に出てってあなたとその交わりを楽しみたいですとかじゃなくて、控えおろうですよ。身を清めなさいってことですよ。ものすごく清くて正しい方の前に出るわけだから、自分の罪を許していただく必要があります。和解の生贄を捧げるのであれば、本来はその神との交わりを楽しみ、そして神との交わりの中でその行こうんですけど、本当に彼らがそのヤーウェを、イスラエルの神をここでその崇めていたのであれば、神とのその関係に感謝し喜んでいたはずですけど、彼らがやってたのは座っては飲み食いし、立っては戯れてたんですよ。この戯れるという言葉は性的な意味があります。だ、性的なその不道徳なその行いをしてたというその、ニュアンスがあります。で、特にその異教のこの時代の祭りというのは、生贄と飲み食いとお酒と、そしてその性的な関係ですよ。誰とでもいいっていう、勢いに任せてやろうっていうのがその当時あったもの、今でも変わらないですけど、私たちもその行いがイスラエルの民のようにならないように気をつける必要があります。何も私たちが毎日の生活の中でその偶像を作るとか、そういうことは全くこの考えてはないです。が、彼らがなぜその 格子を、金の格子を作ることになったのか、もしくはそれを作ってくれっていうふうにアロンに頼むことになったのか、それは、モーセの帰りを待てなかったからです。私もその神に祈ったりするんですよ。神の答えを求めて祈るんですよ。どうでしょうかって。どうしたらいいんでしょうかって。あなたは何を考えておられるんでしょうかって。でも、時に神のその答えが、私たちが願っているような、3分クッキングじゃないんですよ。どんだけ待っても、そばができる5分間ぐらいは待てるけど。ラーメンの3分が理想。5分は限界。それ過ぎたらもう遅いみたいな。神に方向性やどうしたらいいかの判断を求めているのに、神の答えを待ちきれずに不安になってはいけないんですよ。神は必ず答えてくださいますよ。私たちに祈りというアクションがあっても、そこに神の声に聞くっていうアクションがなければ、その祈りには何の意味もありません。私たちにその祈りというアクションがあっても、神の声に聞いて、その神の声に従うというアクションがなければ、何の意味もないです。祈ることだったら誰でもできます。だけど従うってことは、誰にもできないんですよ。誰かでもできないんですよ。本当に神に信頼して、神に助けを求めて、神から力を受ける人じゃないと、神に従うことはできないんですよ。ああしてください、こうしてください。どうなんでしょう、こうなんでしょう。祈ることは誰でもできます。でも神に信頼してないと、神の答えを待たないで、自分の思いをそこで遂げます。きっとこれが神の答えだとかって言って。結局、祈ってるのに、その神の声を聞かないんですよ。祈ってるのに、神の判断をその採用しないんですよ。私たちが望みをかけて信頼を置く、その対象が神になっちゃうんですよ。それが自分であったり、人であったり、お金であったり、物であったり、私たちが願っているの、その私たちが信頼を置いているところはどこかってことですよ。神に信頼し続けていたいですよ。だから私たちのフェローシップもあるんですよ。自分が願ってる、自分が思ってるような、そのタイミングで神が答えてくれないとか、もしかしたら答えがあるのに、それを自分が気づかないだけだったりしますよ。だから私たち、このフェロシップの中で、お互い話し合えたらいいんですよ。分かち合えたらいいですよ。そして客観的に見てもらうんですよ。自分のことに関して、その客観性をすごく欠くから、いやもう神の答えそこにあるじゃん、みたいな。見えてないだけだよ。気がつかなかったみたいな。そうって言われたら、ああ、本当だって。何度もありますよ、私も。人に話したら、なんでそんなこと悩んでんのって、なんで悩んでたんだろうねみたいな、そんなことになることありますよ。だからフェロシップはとても大切ですよ。7節と8節。主はモーセに仰せられた。さあ、すぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私から彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子を作り、それを節拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。面白いですよね。神はそのあなたが連れ上ったあなたの民だって言ってるんですよ。私のって言ってないんですよ。お前のかって神はモーセに民の現状を伝えました。神はもうすべて知っておられます。すべて見ておられます。神の前に隠せおせるものはないですよ。そして9節と10節。神はそのモーセに提案します。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。神はこの民はうなじが怖いって言ったんですよ。うなじが怖いってのはもともとはその家畜に対して使ってた言葉だそうです。うなじが怖い、家畜。つまりその首輝きを追わないんですよ。嫌がるんですよ。首輝きを追わされるのが。それから転じて、そのうなじの怖い民ということは、その 神に従うことを拒むためですよ。うなじが怖いっていうのは従わないんですよ。固くなっていうか従わないんですよ。従いたくないんですよ。なのでそのイスラエルの民を神が立ち滅ぼすって言ってるんですよ。今は私がするままにさせなさいって。イスラエルの民のやったことというのはその神に立ち滅ぼされて当然のことをやってます。だからこれは清い、また正しい、神の正しい裁きなんですよ。そしてその神の民がなくなっちゃうので、もうアブラハム、イサク、ヤコブの民はもういい。だからあなたを大いなる国民として、そしてあなたから民を始めようって、私の民を、それを提案したんですよ。そしたらモーセは何と言ったかというと、11節。しかしモーセは彼の神、主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたこのご自分のために向かって、もう私じゃなくてあなたの民ですよね、ご自分のために向かってどうしてあなたは身怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを山地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。もう取りなしてるんですよ。12、13節。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地すべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。モーセは神に嘆願しました。どうかあなたの燃える怒りを収めてください、あなたの民への災いを思い直してください、あなたのしもべであるイスラエル、ヤコブ、ごめんなさい、イスラエル、ごめんなさい、アブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルを覚えてくださいって、彼らとの契約を思い出してください、あなたの皆がバカにされないように、蔑まれないようにしてくださいって。そしたら14節、すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。私たちの言葉というのには限界があります。この永遠に生きておられ、すべてを知っておられ、すべてを治めておられる神を言い表すのには不完全なものです。私たちの言葉というのは、永遠という言葉もその全部を表すことはできないんですよ。永遠の世界、永遠の感覚っていうのは分かんないですよ、私たち。だからそれをその司っているその神を言い表すのは 100% 言い表すことは私たちの言葉では不可能です。だからこの11節から14節までのこの記事を読むときに、そのモーセが神をいさめたというか、モーセがその神をそのまあまあまあって言って、そして神に民に対してその下そうとしている災いを思い直させたみたいな、軌道修正させたようなイメージがつきます。そんなことありえません。モーセが神をいさめた、神の思いを変えた、あたかもなんか取りなすと神がその思いをとどめて思い直すとか、思いを変えるとか、神のご計画を変えるみたいな、そういうように読めてしまうんですけど、その聖書全体の真理から言ってそんなことは起こらないです。神は最初から最後まで変わることのない方です。神のご計画は完璧で変わることのないものです。じゃあどうするかというと、神のご性質ですよ。その鍵は、神は清くて全く正しい方なんですよ。であると同時に、ものすごく憐れみ深く恵み深い神なんですよ。だから神は正しい方として民を罰すること、断ち切る、立ち滅ぼすことをその報いとして与えるという、その正しさが、清さがあるんだけど、と同時にその憐れみ深さや恵み深さによってこの民を救いたいという思いもあるわけですよ。なので神はモーセを使うんですよ。私たちのようなものを使うんですよ。私たちがその他の人たちのために取りなすというのは、こういったメカニズムなんですよ。 神がその本来罰そうとするこの罰をその取りなして思いとどまらせるような恵みを施してもらうようなそのようなこの図式というのはこの背後に全部神がおられるんですよ。そもそも人に対する取りなし、人の救いとか人の罪が許されることとかその取りなしというのはどっから来るんですか。私たちの心の中から出てくると思ってたら大間違いですよ。そんないい人じゃないもん私たち。私はせいぜい自分の人情とか自分のすごいすごい近い人に対するその人間的な愛とかそういったものですよ。神が与えてくださるんですよ。この人が滅ぶことがないようにって、この人が助けられるようにって、神からその思いを受け取らなければ本当に人を取りなすことはできません。一瞬の、ね、人情的なかわいそうだなって思いでその祈ってあげることはできるかもしれないけど、本当にその神とその人との間に立って助けてくださいって自分ごとのように人のために祈るということは、私たちのその持ち前の生まれ持ったこの肉では到底できるものじゃないです。モーセとてそうです。ヤコブの手紙一章の17節、今開けなくていいです、こちらで読みます。ヤコブの一章の17節でこう言ってます。ヤコブさんは、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。私を通して何か良いものが与えられたのであれば、何か私が良いものを持っているのであれば、それは神が憐れみと恵みによって与えてくださったものです。そしてそれを使って周りの人たちのことを取りなすためにあるものです。私がその生まれ持った人の良さみたいな、そんなのじゃないんですよ。すべて良い贈り物、また完全な賜物というのは上から来るんだって。不服であるんだったらヤコブさんに文句言ってくださいね。神はモーセに与えたんですよ、民を取りなすっていう思いを。自分の肉で、ああ私がそのアブラハムのようになれるのかというものをその抑えて、いやそうじゃないですよって、あなたの皆が崇められますようにって、この民にどうしようもないせ、確かにこの民は罪を犯してあなたから罰せられるに値するものですが、思い直していただけないでしょうかって。その民に対する思いというのは神から与えられたものですよ。なぜ神はモーセにそれを与えるかというと、そしてモーセに祈らせることによってご自分がその祈りを聞くようにしたいんですよ。神は憐れみたいんですよ。神は恵みを施したいんですよ。だから私や皆さんの中に人に対するその取りなしを与えたいんですよ。ある意味口実にしたいんですよ。その人によくしてあげる、しょうがないな、ジーロが祈るんだったらみたいな、そういうその神の ご計画の中に入れてくれるんですよ。だけど私が素晴らしいんじゃないんですよ。それを与えてくださった、その思いを入れてくださった、祈りを与えてくださった神が素晴らしいんですよ。ただしモーセもそうですし私たちもそうなんですが、神からそのようなその思いとかその祈りが与えられるときに二者択一になるんですよ。マジでこいつのために祈るんかよっていう自分の肉と、神が私の中に与えてくださる、ああかわいそうになって思うその思いで祈る、その神の方の、神が与えようとしておられるものを受け取るか、それともそれを無視して自分の肉に生きるかっていう、その二者択一は来るんですよ。それは自分が選ばないといけないんですよ。でも私たちを通して私たちの周りの人たちのために祈ってもらいたい、祈ってほしいんですよ。祈ってくれよって、そしたら私はあなた方のその祈りに応えて、あなた方の周りにいる人たちに恵みを憐れみを施そうって。神は恵み深い方で憐れみ深い方ですよ。神は清くて正しい方なので、その裁きというのがどれだけシビアなものなのかということを神は一番よく知っておられるんですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるわけですよ。だから私たちに収穫のための働き人になってほしいわけだし、だから私たちに他の人たちのことをその愛して、そして憐れんで、そして取りなすものとなってほしいんですよ。15節から、モーセは山を降ります。モーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。 板には両面に書いてあった。すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の柵であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声がします。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声ではなく、敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。ヨシアは従者として、そのモーセの近くまで行ってて、山には登らなかったんですけど、その麓にいました。だからヨシアはその宴会騒ぎの中にいないわけですね。でモーセは証の板2枚を持って山を降りていきます。で山の麓からは大声が聞こえてくるわけですよ。でヨシアはなんだこれあって、戦が起こってるんでしょうかって言うんだけど。でもそれぐらい、飲めや、歌えや、戯れようっていうその宴会が続いてるんですよ。19節と20節。宿営に近づいて、子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして、手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。これ、この時間、何分ぐらい、何時間ぐらいかかったんですかね。もうめっちゃ、みんななんか、シーンってなりながら、戦々恐々としながら、どういう状況なんでしょうね。モーセは激しく怒ったとあります。何を見て激しく怒ったんですか？子牛と踊りですよ。だからその踊り、戯れっていうのは、その、明らかにこの まともな踊りじゃないですよ。だ性的なその踊りですよ。神が嫌うものじゃないですか。不貧困は。それでモーセはその燃える怒りを持って証の板を投げ捨てて砕いちゃったんですよ。怒りというのはモーセにとっても宿題です。彼は怒っちゃったので岩に命じなさいと言われた時に杖で2回叩くんですよ。それによってモーセは約束の地に入れません。またその証の板を投げ捨てて砕くというのはある意味その神が戒めを定めてそれをその民との契約としてそのモーセに渡したんだけどそれを民が破ってしまったってそれを表すための行為としてはなんとなくわかります。砕かれたってもうこの契約は役に立たないって。19節ごめんなさい読みましたね今ねすいませんね。で、戻ってそして子牛を火で焼いて粉々に砕いて水の上に撒き散らしてイスラエル人に飲ませる。すっごいですね。すっごいですよ。で、この行為の裏にあるのはよくわかりません。けど、少なくともこんなどうしようもないものを作り寄ってからにっていうのはあります。そして、その人の力でこんな粉々にすることができるようなものが神であるわけないだろうって。そしてそれをその民に飲ませたっていうのもこれもよくわかりませんがこの体を通って最終的にはトイレに流すことになるじゃないですか。ある意味すごい風刺が効いたパンチが効いたお前らが神として崇めたものはその尿とか糞になって出ていくんじゃってそして捨てられるんじゃってものすごい強いメッセージですよ。21節モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。モーセはそのアロンが自分からそれを進んでやったというふうには思ってないですよ。でも何をしたんだって、なんでこうなったのかって説明を求めたんですよ。そしたら22節、モーセ、アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知ってるでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのかを私たちにはわからないから。それで私は彼らに誰でも金を持っているものは私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。嘘つけ！もうマジかって。もうちょっとマシな言い訳できないのか。三歳児でももうちょっとマシな言い訳しそうだけど。アロンはモーセの信頼を裏切ってるんですよ。 悪かったって一言も出てないですよ。あなた自身 民が悪いのを知ってるじゃないかって、民のせいにしてるんですよ。いきなりなんか生まれてきた金の格子のせいにしてるんですよ。自分は何にも悪くないって。アロンは悪いですよ。新命記の9章にこの時の状況がまたそのモーセが語っているんですけど、9章の20節にこうあります。主は激しくアロンを怒り、彼を滅ぼそうとしたって。だけどその時、私モーセはアロンのためにも取りなしをしたって書いてあるんですよ。だモーセが取りなしたんですよ。しようって、どうかその怒りを収めてくださいって。でさっきも言ったように、このモーセの取りなしというのは誰が与えたかというと、恵み深くて憐れみ深い神がモーセの心に与えたんですよ。こんなどうしようもないことをさせやがってからって、罰でも何でも浮き上がれみたいな、そんな感じのその肉はあるはずなのに、見下してしまうような、バカにしてしまうような肉があるはずなのに、モーセに対して神は憐れみ心や慈しむ思いを、そしてアロンに対して民に対する愛を与えたんですよ。それは神がアロンに対してもその民に対しても持っておられる深い愛ですよ。ローマの5章の5節、この希望は失望には終わりません。それは聖霊によって私たちに神の愛が注がれているからです。神は私たちのことをどれだけ愛しておられるのか、聖霊は私たちの心に注ぎ続けてくださいます。神がどれだけ私のことを愛しておられるのか、静まって聖霊の声をに耳を澄ますのであれば、神の私に対する愛を教えてくださいって。もしその神が私のことを愛しておられるっていうその記述を聖書から読んだり、それを思い起こしてその祈ってたりしてると、聖霊が私たちの心に注いでくださっている神の愛というのがリアルになってきますよ。それだけじゃなくて、私たちの周りの人たちに対する神の愛も私たちの心に注がれるはずですよ。そしてモーセのように、どうかこの人のことを、この人たちのことを憐れんでくださいって。それは神が憐れみたいからですよ。神がその人たちのことを救いたいから、私たちの心に取りなす思いと言葉と愛と憐れみや慈しみを与えてくださるんですよ。25節、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いになっているのを見た。もうみんなバカにされるって、このようだったらもう全然まともじゃないって、みんな遊びほうけてるって、飲めやうだいや騒げ、どんちゃん騒ぎ、性的にもおかしい。そこで26節、モーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。レビ族だけですよ、応答したのは。主につくのは簡単なことじゃないです。いろんなしがらみがあるし、人の目とか自分の思いとか、主につくとなると主につく側と主につかない側のその二分されるどっちかに自分は属することになるから、他の人たちの目が気になっていたり、世の心遣いがあったりすると、主につく者は今すぐこっからここに来なさいって、私のもとに来なさいという時にその決断が鈍ったりします。レビ人だけでもなくて、もおそらく他にも何人かは、何人かもしくは何十人か何百人かいたかもしれませんけど、部族としてそのモーセのところにその主につきますというふうに言った人たちというのはレビ族だったんですよ。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおのの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。 その日、民のうちおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても、今日、主に身を捧げよ。主が今日、あなた方に祝福をお与えになるために。彼らの周りに、その、金の格子を拝み、性的な不貧困を犯してた人たちがいたんですよ。もしかすると、レビ族だったかもしれないし、もしかすると、その、3000人の人たちというのは、この、偶像を作ることや、このパーティーのお祭り騒ぎをやることの中心人物、もしくはそれをリードしてた人たちかもしれません。誰かはわかりません。けど、このレビ族が撃ったのは3000人いたんですよ。それでも主につくかって。レビ族はつきました。30節。翌日になってモーセは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今、私は主のところに登っていく。多分、あなた方の罪のために、贖うことができるでしょう。また山に戻ったんですよ。それは民の、その贖いをするためです。でも、民のための取りなしっていうのは、もう先に終わってるんですけど、でも行ったんですよ。実際に彼らのひどい罪を目にしたからです。モーセが神から聞いて、考えてた以上の罪が、民の中にあったんですよ。だから、もう一度神の前に出て神にお願いしないとダメだって。それで山に戻りました。31節。そこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼の罪をお許しくださるのなら、ごめんなさい。罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。モーセは民の罪をはっきりと見ました。そして、彼の罪を許してくださいってお願いしました。この防線が面白いですね。おそらく沈黙があったんですよ。何分か何時間かわかりませんけど。で、モーセはその神の声を待ってたはずですよ。分かったって。民を許そうっていう、その一言を待ってたはずなんですよ。でも、神は答えなかったんですよ。そして、モーセは、じゃあ、許されないのかって。じゃあ、もし、許されないのであれば、どうかあなたがお書きになった私の、あなたの書物から私の名を消し去ってください。この人たちのために私、地獄に行きますって。この人たちが今滅ぼされないで済むんであれば私は地獄に来ます。民の罪があまりにもひどいのを見たので、動物の生贄によって罪が贖われるってことはないってことを彼は、そのモーセは分かったんですよ。だそれだったら自分が犠牲になろうって思ったんですよ。パウロも同じようなことを言ってますよね、ローマで。ローマ書の中で。自分のその同胞のためだったら、ユダヤ人たちのためだったら、私のその名が命の書から消されても構わないって思うって。また戻りますけど、このような思いというのはどこから来るんですか？神から来るんですよ。神は、神の中にこの思いがあるから、イエス・キリストを使わしてるんですよ。モーセが、民のために犠牲になることを神は許可なさいませんでした。ユダヤ人のためにパウロが犠牲になることを神はお許しになりませんでした。なぜなら、ご自分の御子イエスをキリスト、私たちすべての罪のためのなだめの備え物として世に使わすことを決めておられたからです。それは神が私たちの罪を許す準備があるからです。その思いがあるからです。全く清くて、全く正しい神にとって、私という存在はどれだけ罪深いものなのかわかりません。このイスラエルの民がやってたことっていうのを、私は何度もやってるはずです。イエス・キリストを信じた後も、神を神としない瞬間や期間がありましたから。今でもありますから、そのような瞬間っていうのは。 私はどれだけ神の前に罪深いか分かりません。だけど神はご自分の御子をさえ惜しむことなく与えてくださるほど、私たちの罪の許しを願っておられるんですよ。清くて正しい神の前に私はどうしようもない罪人ですが、憐れみ深く恵み深い神の前に、私は神の愛する対象なんですよ。モーセに与えられた民に対する憐れみや愛というのは神のものです。その思いは私たちにも向けられています。だからこそ私たち、そのイエス・キリストにあって罪の許しを得て、神との関係の前、関係に行こうことができるんですよ。33節。すると主はモーセに仰せられた。私に罪を犯した者は誰であれ私の書物から消し去ろう。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け。見よ、私の使いがあなたの前を行く。私の裁きの日に私が彼らに罪を裁く。彼らの罪を裁く。こうして主は民を撃たれた。アロンが作った子牛を彼らが礼拝したからである。神はその申し出を断りました。さっきも言ったように。だけど、その民を撃たれてるんですよ。もうおそらくそのさっきあった3000人でしょうね。神は私たちを、すべての人を許す準備があります。さっき言った通りです。そして神は私たちだけじゃなくて、私たちの周りにいる人たちに対しても、私たちに対して持ってくださった憐れみや、その恵みを持って祝福というか、その救おうとしておられるんですよ。そしてその神が持っておられる、その私の周りの人たちに対する愛や憐れみや、その恵みや慈しみ深さを私たちに受け取ってほしいんですよ。そして神に求めてほしいんですよ。ご自分に対して言ってほしいんですよ。主は憐れんでくださいって。この人たちが自分たちのその罪の当然の報いを受けて滅んでしまうことがないように助けてください。神のその思いを受け取って私たちに祈ってほしいんです。そして私たちの祈りに応えるという形で、神がその憐れみと恵みを私たちの周りたちにも注ぎたいんですよ。どれだけの思いが私たちに、私たちの周りたちに対する思いがあるでしょうか。私たちは救われていて、イエス・キリストの愛を知っていて、その許しを受け取っています。ありがたいことです。でもその同じだけの愛と恵みを私たちの周りの人たちにもその分かち合いたいんですよ。神はどれだけ私たちがその神の思いを受け取れてるかですよ。教えていただきたいです。もっとこの神の愛をもっと味わいたいです。この神の憐れみや恵みをぼーっとしてしまうんじゃなくて、本当にその神がイエス・キリストの命をかけて表してくださった私たちに対する愛をしっかりと受け取って、そこに喜んで、そして神が私たちを通して他の人たちにお裾分けしたいと願っておられる、私たちを通して届けたいと思っておられる、その同じだけの愛を私たちがその配達するものとなりたいですよ。祈ります。天のお父さん、あなたは正しくて清い方です。あなたの前に誰一人として立ち寄せることのできるものはいません。しかしあなたが清くて正しい方であると同時に、恵み深くて憐れみ深い方であるからこそ、あなたがあなたの御子イエス・キリストを私たちに与え、私たちがあなたとの関係の中に憩い、あなたの前に立つことができるように、傷のないものとして、責められるところのないものとして、非難されるところのないものとして立つことができるように、その道を備えてくださったことを本当にありがとうございます。父さん、どうぞますますこのあなたが私たちにしてくださったことを、この救いを味わうことができるように、日々の生活の中でこの救いを、この福音を 味わうことができますように助けてください。日々の生活の中で埋没してしまわないように、その忙しさにかまけてあなたの祝福をなおざりにしてしまわないように助けてください。そしてあなたが聖霊を通して私たちに与えようとしておられる、私たちの周りの人たちに対する愛や憐れみや慈しみをしっかりと受け取ることができますように。お父さん、どうぞあなたが私を救ってくださったその救いが、私を愛してくださっているその愛が、私の周りの人たちに及びますように、その道具として、そのための働き人として、どうか私をお使いください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。